ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川雅義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということでね、今日行きたいと思いますけれども、最近ね、MA の話が、なんか、減り気味っていう、白川さんご自身がおっしゃってるんですけど。
そうそう。M&A 戦略のね、話をしないと、やっぱり、タイトルが M&A 戦略なわけですから。
前々回なんてアポロの話でしたからね。
そうですね。
そう。まあ、そんなことでありますけれども、今日のテーマは。
そうですね、今ね、多分これ流れる頃は、第三者承継使用性講座最新版っていうのが終わる。ちょうど終わったぐらいの頃なんですけど。
オンライン講座。はい。ちょうど2日前に終わってると思いますよ。
うん、ああ。そう。で、毎回その、9月、10月、11月ぐらいにやる秋のその養成講座の、テキストっていうのは、まあ最新版に全部作り替えて、
はいはいはい。
やるっていうので、結構大変な思いをしてテキストの練り直しっていうのを毎年やってるんですね。
ああ。ちゃんと更新してるんですね。
う
ん、
そうそうそう。中身をね、やっぱり更新していかないと、まあ、変わらないものもあるんですけどね。やっぱりこう、状況によって変わってくる部分っていうのもたくさんあるんで。うん、で、いつもそういう、その時に必ず僕が全部引っ張り直すのが、中小企業白書なんですよ。
ほうほうほう。中小企業白書。
うん、そう。だいたい春ぐらいに閣議でちゃんと承認されて、で、夏ちょっと前ぐらいに公表される。で、本で買えば何千円かで買えるし、紙媒体で買えば本屋さん売ってるし、うんうん、あれネットで全部 PDF で相当な量ですけどダウンロードもできちゃうから、まあ頑張ればタダでね、全部読めるっていう感じがあるし。白書
ってネットで見ることしかしなかったですけど、うん、あれ売ってるんですか？
売ってる売ってる。ちゃんと冊子になったのが。うん。うん。それはよく毎年買ってね、必要な情報とかにバーって付箋したり、線引きながら、うん。読んだりしてるんですけど、まあ、中小企業のね、現状がすごくよくわかるし、いろんなデータがあるから、やっぱりこう、皆さんもね、もし、セミナーとかをする側だったらね、あの辺から、確かな情報っていうのをこう整理していくといいんじゃないかなと思いますけど、
うん。
今年の中小企業白書が、ちょっと外観だけを少しなぞると、危機管理から始まってるんですよね。
はいはいはい。
うん。で、危機管理っていうのが、今年、それこそね、能登の地震があったり、やっぱそういう自然災害ですよね。まあ、洪水もあって、本当にそういう意味じゃね、お見舞いをしっかりね、申し上げますっていう話なんですけど。
いや、本当そうですね。
うん。で、あとはコロナがね、もうこれは明けましたけど、やっぱりこう、会社がね、コロナでどうしてもこう、業績が悪くなるとか、そんなこともある。つまりまあ、時代背景的に何が起こるか、こう、わからないような、別の番組ではね、ちょっとゲストでも出たけど、台湾有事とかね。
ああ、川上先生。
うん、そう。まあ、必要以上に煽るっていうことに対して、拒否感を持つような方もいらっしゃるみたいですけど、可能性としてあり得るっていうことは、やっぱり自覚しとかないといけないと、我々は思いますし、そういうことをやっぱり考えると、こう危機管理っていうのがすごい中小企業にとっても大事ですよっていうところから、
そこからスタートなんですね。
うん、始まってですよね。
はいはい。うん、
BCP の策定とか、うん、あれをやっていく中で、社員がすごく育ってよかったとかいうね、話とかもあって、すごい勉強になりましたね。
はい、はい。
で、その我々と関係ある、その M&A とか第三者承継っていうところでいくと、中小企業にとっては、やっぱり後継者がいないっていう、まあ、それこそ危機管理の一つ、直面する問題の一つの解決策として、第三者承継っていうのが、まあ、有効ですよっていうようなことが結構、謳われてたりしたんですけど、うんうん、過去。今年はね、割とそこの部分、事業承継の中での M&A っていうところよりも、企業の成長発展、つまり投資としての M&A っていうのが、うん、結構クローズアップされて特集されてた、されてましたね。
じゃあ、買い手側の成長戦略的なニュアンスが強いってことですかね。
そうなんですよ。で、過去 M&A をした会社としていない会社では、M&A 実施してる会社の方が売り上げがすごく伸びてるとかね、営業利益伸びてるとか、そんなデータも載ってるんで、まあ、ここで、うん、あんまり詳細な話をしてもあれなんで、ぜひ興味がある人は見てほしいんですけども、はいはいはい、明らかに MA して、まあ、事業を引き継いでる会社が成長してるっていう結果にもなっているので、 まあでもね、だからといってね、むやみやたらに MA すればいいっていう話じゃないじゃないですか。
なんかそれが目的で MA し出して伸びるかもみたいな話ではないんでしょうからね。
いやいや、もうそう、それにそのね、でもね、だからそういう論調がこう強くなると、会社成長させるために MA しましょうよとかね。
いや、そういう広告ってそうですね、
うん。そう、ポッドキャストの中でもこれも紹介したけど、その、税制とかも確かに会社を1件目より2件目買う方がより、ね、節税効果が高まるみたいな、はいはい、たくさん会社買ってください税制みたいな話になってるから。
確か
に。うん、まあそういう意味ではね、僕が一番心配するのはその、まあ、頭に来るような、あの、ね、ガイアの夜明けでもあったような、あの、
ついにね、ガイアの夜明け出ましたね、M&A の最新の話は。
そう、ルシアン、
グループ、
ルシアンホールディングス、
ホールディングス、
そう、ルシアン事件の話ですよ。でも、あれもね、やっぱ支援者の僕は支援してる側の人間から言えば支援者の問題だと思っていて、
うん、
単純にくっつければ手数料が入るっていう話に今構造的にはなっちゃってるから、
はいはいはい。
うん、だからどうしてもその、あなたが成長するために MA した方がいいですよって言って、くっつけて手数料もらって、そっから先は死にませんっていう話になっちゃうわけですよ。これ、あのね、悪意があるとかないとかじゃなくて、仕組みがそうなってるんだからいつも言うけど、なるんですよ、絶対。そういう仕組みな
の。ガイアの中で出ていた詐欺の話も、結局、仲介スキームで起きた事例で、
そうですね。
出てました、
ね。仲介会社もね、あの番組出てましたし、
はい。
まあ一生懸命やってるんですよ。だってその仕組みの中で一生懸命やってれば、その人たちはそれで、ある意味正当性はあるわけですよ。でも、俯瞰してみたときに、なんでこんな問題が起こっちゃうのっていう、やっぱこう、部分最適でしかものは考えられないっていう。うん。だどんな改定なのかとかね、なぜこの改定を支援したいのか、みたいなことの追求であるとか、それから買い手企業にしても、単純に業績を伸ばしたいから MA するじゃなくて、やっぱり自社の中でどんなソリューションが自社に不足しているのかとかね、どんなものがもっとあれば、経営資源としてあれば自社が伸びるのかっていうことをどこまで明らかにした上で、うん、M&A に取り組むのかっていうことを抜きにしてね、単純になんか良さそうだから引き継いでみるかみたいなね、そんな話ではないわけですから。
まあ今の話はね、ぜひ前回の、あの、全体最適を思考する知性というタイトルであったので、もろにつながる話ですので、そちらも合わせて聞いていただきたいですね。うん、
そう。なので、これ、あの、その中小企業白書をやっぱり見て、改めて思うのは、はい、やっぱりこれからはね、買い手支援っていうのが、我々支援者にとってもすごく重要なテーマになってくるなとは思ってるんです。
ほ
う。うん。
ほうほうほう。
あの、
比較的これまではね、売り手支援というか、後継者不在の会社を支援するという、
そうですね。
こう論調というか、雰囲気あってましたけど、というよりも、買い手支援と。
買い手側が、まあ、第三者承継で一番大事なのは、やっぱり引き継いで、その会社が成長することであることは間違いないわけですから、
うんうんうん、
あのね、自慢じゃないけど、自慢ですけど、
珍しいですね。番組始まって以来の自慢ですね。
財団の案件って、はい、ほとんど失敗してないですよ。マッチングした後。
うん、うん。
業績が良くなってるっていうケースが非常に多い。
へえ。
うん。なんでかというと、そういうマッチングしかしないから。当たり前ですよね。うん。この会社
大丈夫かなと。PMIにちゃんと命かけてると。
これ大丈夫かなと思ったら反対しますもんだって。やめた方がいいって。
ああ。
うん。
いやでもそれが仕事でできないんですよね。
うん。だって、マッチングしたら手数料入るから。
いやー、本当に、その時に、うん、いやでもまあ、なんかちょっと気になるけどって言ったこの気になるを横に置いて進めてっていうのはね、うん、本当そうですよね。
ここがね、やっぱり仲介モデルの限界なんですよ。
うん。
アドバイザリーモデルであれば、やっぱりどちらかにの利益にこれが資するかっていうところを追求できるから、買い手側の FA はやっぱり反対しますよね、それ買い手の不利益になると思えば。
うん、うん。
うん。それがやっぱり健全な、あの、マッチングにつながると思うんで、まあ、行き着くところは FA モデルをしっかりこう根付かせていくっていうことに、結局は行き着くのかなっていう気はしますけどね。
なる
ほど。うん。
白書で言うと、あの、大きくはその後継者不足という話よりも企業成長としての観点と買い手支援が重要みたいなところですか、うん、
買い手支援が重要っていうのはごめんなさい、出てこないんですけど。
あの、品川さんとしてはね、うん、それを踏まえてですけど。
そう。だからこそ買い手支援が重要だなと。それからやっぱり FA モデルっていう形で進めていくっていうアドバイザリーモデルがいいなっていうのは改めてこう思うところですっていう。
ぜひね、ガイアの夜明け、うん、MA、詐欺で引くと、うん、YouTube で一部見れますんでね。あれも含めて、こういった番組で知った上で、YouTube とか分かりやすく出てるんで、知り合いの方とかにばらまいてもらってね。
そうです
ね。そういう問題あるんだよと。うん、じゃあどうするのって言った時に、今度財団を紹介していただくというようなね、形で皆さんにも本当に周りの方に共有していただきたいですよね。
うんうん、
知らないところで本当に詐欺の手が伸びているということです。
皆さんのクライアントであるとか、事業の方ならね、それから経営者の方であれば、皆さん自身もそうだし、皆さんの知り合いの経営者がね、あんな、ひどい目に遭わないで済むように、やっぱこう、情報をみんなでこう、声かけ合っていくことがね、で、MA ってどうしてもこう、秘匿性が高いから、今 MA してるんよ、俺っては、みんな言い回りにくいから、ね、はい。なので、やっぱりこう、どうしてもこう、水面下に抑えられちゃうから、だから、
確かにね、
うん、みんなでこう、その辺のでも注意喚起っていうことはできるわけですから、
うん、
そしたら、そういう声かけたらね、実はいやいや、俺今ちょっと困ってて、みたいな話もあるかもしれないから、うん。
だから言ったじゃんってなる前にね、
ぜひ、
情報をね、皆さんで共有していただきたいなと、
ぜひお願いします。はい。
というところで、今日のとこ終わりたいと思います。白川さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。